はい、皆さんおはようございます。今日はウェルカム礼拝をしていますので、皆さんを歓迎したいと思います。ぜひ一緒に御言葉に聞いて、また互いに喜びを分かち合っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、また夏が終わりまして、アブラハムの話を一緒に読んでいますけれども、いよいよ今日の箇所のところでは、具体的な、来年の今頃あなたには子供が与えられますという、そういう神様の約束の言葉が与えられるところなんですね。以前からお話してますけれども、アブラハムさんはその旅路の最初から、子孫が星のように増える、そして約束の土地を与えるという2つの大きな約束を神様からされていました。でその後ずっとその話聞いてきてるんですけれども、まあ、言われた割になかなかその約束が果たされないでくるんですよね。でもついにっていう感じですね。本当に年を経て、いよいよ今日の箇所のところで、来年の今頃だって、ついに具体的なスケジュールまで言われて、そして子供が与えられるということが出てきます。でただですね、今日の箇所のところで特に注目したいところは、アブラハムだけじゃない、そうじゃなくて、今日の箇所ではサラ、奥さんのサラにも神様が特別に呼びかけておられる、このことにも一緒に注目をしていきたいと思うんですね。ということで、一緒に今日の箇所を見ながら、大切なことに目を留めていきたいと思います。3人の御使いが出てきます。そしてその御使いにアブラハムが出会う場面から一緒に読んでいきましょう。では18章の1節から3節を読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、創世記の18章の1節から3節を読んでみましょう。よろしいですか。いきますね。いきます。せーの。主は樫の木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏していった。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。はい、このように語ります。まず最初にどういう状況だったかというところですけれども、特に注目したいのは、このアブラハムがいた場所ですね。それはマムレの樫の木のところだった、こういうふうに書いてあります。マムレさんの土地の樫の木のところだったということですね。3人の御使いがその場所に来ました。アブラハムの住所ですよね。この場所に天幕を張って彼は住んでいたわけですけれども、その場所に3人の御使いが姿を現した。マムレの樫の木、どんな木なんでしょうね。きっと大きい木だったんじゃないかなと思いますけれども、みんなも知っているマムレの樫の木のところ、そういう場所だったんだと思います。そこに3人の御使いがやってきました。さあ、3人の御使いというのはどういう存在かと言いますと、御使いっていうんですか、神様からの、天使だということは分かりますね。でも単に天使だっていうことじゃなくて、神様ご自身だっていうふうにも言うことができるわけですね。なんでかっていうと、今日の一節のところでも、主はマムレの樫の木のところでアブラハムに現れたって書いてありますね。で実際どうやって現れたかというと、3人の御使いだったっていうことですから、天使でもあるし、また神様ご自身とも同じような存在として描かれているということです。私一つだけ持っているイコンがあるんですけれども、イコンって東方正教会ですね、イースタンオーソドックスの教会で、聖画ですよね、いわゆる聖画がありますけれども、そういう文化がありますが、アメリカの神学校にいるときに、近くにそのイースタンオーソドックスの神学校があって、そこに遊びに行ったときに買ってきたんですけど、そこにですね、3人の人が出てきて、このマムレの樫の木が描かれてるんですよ。でその3人の旅人たちの頭の上にこうやって輪っかがついてね、要は、神様の使いなんだけど、でもその絵を説明してくれた人が、これは三位一体の神様を表していますっていうふうに言ってくださったんですね。そういう解釈の仕方も確かにあります。この3人の御使いは御使いでもあったし、同時に神様そのものでもある、そういう不思議な存在であったわけです。いずれにしてもポイントはですね、何かと言いますと、アブラハムはすぐにそれと気づいたということです。大事なことは、アブラハムがこの3人の旅人を見たときに、あ、 って思った、あ、主が来たっていうふうに気づいたということが大事な点なんですね。でなぜそう言えるかって言いますと、2節のところを見てみますと、3人の旅人が来るとですね、こういうふうにアブラハムは反応するんです。すぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏していった。どうかここにいてくださいというふうにするわけです。彼は3人の旅人を見て、すぐにハッて気づいたんです。あ、主が来られたぞって思って、そして急いで走り出てきて、何をしたかというと、ひれ伏したって書いてあるんですね。これひれ伏すっていうのは拝む姿勢ですから、これは基本的に神様に向かってするアクションを指しているわけですよね。ですからアブラハムはすぐに、あ、単なる旅人を迎えてここまでは多分しないですね。あ、これは主だってそう思って急いでその前に行ってひれ伏して、どうかとどまってくださいと、こういうふうに言ったということなんですね。このマムレのカシノキはとっても重要な存在です。まず第一にアブラハムはこの約束の土地のところまでやってきて、この場所に住所を定めたということが一つありますね。でもただ住む場所をここに決めたっていうだけじゃなくて、大切なことはここが神様を礼拝する場所であったということでもあるんですね。開けなくて結構ですが、同じ創世記の13章のところでその様子が出てきます。13章の18節というところを見ると、アブラムがですね、ここの場所にやってきて、そして住所をここに定めたということが書いてあるんです。こういうふうに書いてあります。13-18、アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。ただ住所をそこに定めたっていうだけじゃなくて、このカシの木のところに彼はまず何をしたかというと、祭壇を築いたというふうに書いてあります。祭壇というのは神様を礼拝する場所なんですね。ただここに彼は住みに来たんじゃなくて、この場所で神様を礼拝する場所をまず据えたということがここに書いてあります。以後アブラハムはずっと、もちろんちょっと移動したりはしたと思いますけれども、基本的にこの住む場所で、生活の場所で、いつも神様と向き合ってきたということなんです。マムレの大きいか小さいか書いてないけど、多分わざわざ名前ついてるんだから大きい木でしょう。大きなカシの木の下、その日陰のところ、天幕もあるけど祭壇も作って、そこで腰を下ろして神様を礼拝していた、あるいは立って神様を礼拝していた、あるいはひれ伏して神様を礼拝していた。言わんとしていることは、彼はずっとここで神様と向き合って歩んできたということです。その繰り返し約束の言葉を聞いて、長い時間神様と過ごしてきた時間が、その積み重ねが、3人の人が来た時に、あ、主が来てくださったとすぐ気づくことができた、それにつながっているということなんですね。もしアブラハムが別にそうでなかったならば、3人の旅人が来た時にもてなしたかもしれないけれども、そこまでではなかったかもしれないですね。あ、ようこそおいでくださいました、せっかくですからどうぞゆっくりしてってくださいぐらいは、当時の社会の背景の中でしたと思いますけれども、でも慌てて飛び出てきて、どうか行かないで、ちょっとここにいてくださいというふうにひれ伏すほどにはしなかった。それは彼がずっとこの場所で神様と向き合ってきたから。その方が人の姿をとって天使となってやってきた時に、すぐにそれと気づいたということですね。今日最初に私たちが思い巡らしたいことは何かというと、人にはそれぞれマムレのカシの木が必要だということです。私たち一人一人のマムレのカシの木はどこですかということですね。私たち一人一人も神様と向き合う場所が必要ですね。その木陰に腰を下ろして、そして神様と向き合う場所、あなたのマムレのカシの木はどこですか、それが問われていると思うんですね。別に物理的な場所でなくても構いません。カシの木探すってんだと、多分多くのクリスチャンがそこに殺到するでしょうから、カシの木の下がね、人だらけになりますけれども、もちろんそこじゃなくて、私たちの神様の前に立つ、精神的な場所ということですよね。それは時間かもしれないですよね。場合によっては時間かもしれない。この時間、私は神様の前に行って静まって向き合いたい、 もちろん場所かもしれないですね。この時間私は一瞬だけどすごい忙しい人だったらそうかもしれないですね。一瞬だけど一人になれるこの時、私はこのマムレのカシの木で神様と向き合う。あるいは環境かもしれないですよね。私が聞いた話だと、ウェスレー、ジョン・ウェスレーっていう方がいます。もうもちろん亡くなっている大昔というほど昔じゃないけど、私たちの教会もその由来としては非常に関わりのあるメソディストっていう運動を始めた人ですね。牧師先生といいますか、まあそういう方ですけれども、その人奥さんじゃない、お母さんが相手ですね。そのお母さんは子供がたくさんいるんですよね。で子供がたくさんいると大変じゃないですか。で、どうにもっていう時はこうやってエプロンをガッと上げるんだそうですね。でそうすると子供たちもルールを分かっていて、その間はお母さんに何も話しかけないっていうそういうルールが決まっているそうですね。でエプロンをバッて顔にかけた場合はみんなが話しかけない。まあ、要はその時間静寂になるわけですよ、子供たちがいてもね。まあ、そういうふうにして、そのスザンナだったと思いますけれども、ウェスレーは時間を作っていたわけですね。まあ、いずれにしても環境とか時間とか場所とか、あるいはもちろん礼拝のこうやって教会に来る場合はもちろんそうでしょうけれども、それだけじゃなくて神様と向き合うマムレのカシの木はありますかということ、そのことをぜひ最初に思い巡らしたいと思います。神様に腰を下ろして、別に立ってでもいいんですよ、立ってもいいんだけど、とにかくその精神的な意味で腰を下ろして神様の前に祈って、また神様の声に耳を澄ます場所がありますか、そのことをぜひ覚えたいと思います。そしてその場所をベースとしていくときに、アブラハムはここに住んでるんですよね。生活の中に祈りの場所がある。そしてそれがまあ本当に彼の土台、生活の生きる人生の土台の中で見つかりが来た時にすぐにそれと分かった。その神様との時間が生活のもといになっていく時に、私たちは神様の呼びかけに気づくことができる。そして神様はあなたに約束を与えてくださる、そのことを今日はぜひ知っていただきたいと思います。今日第一のポイントは、あなたのマムレのカシの木はどこですか、何ですか、ぜひそのことを思い巡らしていただきたいと思います。さあ第二のポイントに行きたいと思います。アブラハムはですね、この3人の旅人をものすごいもてなします。まあ、ある意味では私の中でのもう一つのクライマックスはここなんですけれども、美味しそうな話が出てくるんですよね。6節のところでは、上等の小麦粉を3セア、それがどれぐらいか分かりませんけれども、とにかくパン菓子を作ってきなさい。もう上等の小麦粉っていうんですか、上等なんでしょうね、きっとね。パン菓子って書いてありますけれども、多分美味しいパンなんでしょうね。それを作ってきなさい。もうこれだけでお腹がグーってなりそうですけれども、それだけじゃない。今度はですね、アブラハムは牛の群れのところに行ったって書いてありますね。柔らかくて美味しそうな子牛を選び、もうここでよだれが垂れてきそうですけれども、召使いに渡して急いで料理をさせた。アブラハムは牛乳、乳、出来たての子牛の料理、もっとうまく書けばいいのにね、チーズとミルクとビーフなんとかっていうことですよね。何でしょうビーフなんとかは分かりませんけれども、もう想像するだけで楽しくなってくるような、そういう素晴らしい、まあ、言いたいことはものすごくもてなしたってことですよね。アブラハムの持てる一番いいものをとにかく全部用意してきて、そして極めつけは彼がそこで立って給仕をしたってことですね。ウェイターまで自分でやって、この3人を全力でもてなした、まあ、この姿からもアブラハムがいかにこの3人を主の御使いと信じていたか、確信できたかということがよくわかりますね。でその中でアブラハムが、もちろんサラもパンを焼きましたけれども、アブラハムがね、こんなに必死になっておもてなしをしていているんだけれども、もう一つ大事なポイントがここで出てくるということなんですね。その中で神様はどんな呼びかけをしたでしょうか。では9節10節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。90、せーの。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻のサラはどこにいますか。はい、天幕の中におりますとアブラハムが答えると、彼らの一人が言った。私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。はい、注目したいことはですね、何かと言いますと、アブラハムにこれ語ってはいるんだけど、 実はもっとそれ以上にさらに語っているということですね。アブラハムに確かに語っているんだけど、もっとさらに語っているということなんです。わざわざアブラハムに、ところで奥さんはどちらにいらっしゃいますかというふうに聞くわけですよね。サラはですね、奥さんじゃないんだよね、妻のサラはどこにいますかって言うんですよ。で、あ、今そこですっていうふうにアブラハムが答えるけれども、これなんでこのやり取りしてるかって言ったら、だってずっとこのままアブラハムに喋ってるわけですよね。なんでこのやり取りしてるかって言ったら、それはサラに気づいてもらいたいからですよね。サラに意識をこっちに向けてほしいからこう言ってるわけですね。どこに妻のサラいますか、ああ天幕にいますって、これだけで中のサラは、あ、なんか急に私の話始めたぞって思って耳を澄ますわけですよね。そして、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。まあ、こういうふうに言うわけですね。それをサラは天幕の入り口で聞いていた。まあ、サラがこれを聞いていた。神様はサラにもだし、サラに語りかけたかったということですね。さあ、第2のポイントはここです。神様は一人一人に語りたいということですね。神様は一人一人にあなたにメッセージを持っているということです。それぞれに神様は語りかけておられるということですね。男だけじゃない、女性に語りかけている。夫だけじゃない、妻にも語りかけている。もちろん逆もそう。あるいは牧師だけじゃない、教会の一人一人のクリスチャンに、あるいは何だったらクリスチャンでない人にも語りかけている。そしてこのアブラハムやサラのように聖書の特別な人に見えるこの人たちだけじゃなくて、あなたに語っているということですね。これが大切なことです。アブラハムにはこれの前の章のところで取り扱いがありました。個人的にアブラハムに神様は話しかけて、この話をちょっと先にしてるんですよね。でも今日の箇所ではそれ以上にさらに語りかけているということです。で、起きる出来事は一緒なんですよ。2人それぞれ語りかけてるけど、同じ出来事は同じですよね。要はイサクが生まれるっていうことですよ。赤ちゃんが生まれますっていう出来事に、たった一つのその事実が起こるだけのこと。でも一人一人に違う意味があるわけですよね。それは神様にとって、神様が考えている一人一人に違う意味があるわけですよ。出来事は同じですよ。イサクが生まれた、あるいは生まれるって、ただそれだけのことです。でもアブラハムにとってのその意味と、サラにとってのその意味は夫婦として共通している部分もあるけれども、それぞれに神様が考えていることは違うし、また語りかけていることも違うということですね。それが神様のやり方で、それが神様の私たちへの、まあ、関わり方だということですね。サラ、これはあなたの話だとアブラハムに語っているようにして語りかけているわけですね。今日のこの箇所も同じですね。また聖書のどの箇所も同じですね。アブラハムに語っているかもしれない、サラに語っているかもしれない、そして同時にその天幕の陰にいるかもしれないあなたに向かって神様はいつも語っているということ、そのことを私たちは知ることが大事ですね。神様はあなたをよくご存知です。神様はあなたを見ておられます。そしてあなたに語っています。聖書のどの箇所もそうですね。この箇所意味わかんねえなっていうところはよく出てくると思いますけれども、これ何のことだろうと思うところは出てくるかもしれないけれども、またそこでも神様があなたに計画を持っているかもしれない。神様のあなたへの呼びかけに耳を澄ませてみましょう。これが第二の大事なポイントですね。あるいは自分自身がこういうことを語りかけられたなということがある方は、ぜひ後で分かち合ってみていただきたいと思います。さあ、そのようにして私たち一人一人に神様は語りかけておられます。その中で最後サラはどういうふうに応答したでしょうか。そこのところを見ていきたいと思います。残る11から15節を読みましょう。ちょっと長いんですけれども、頑張って読んでみたいと思います。18章の11節から15節を開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます。せーの。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、 しかもサラは月のものがとうになくなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃、私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり、打ち消して言った。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。はい、サラはですね、思わず笑ってしまいました。まあ無理もないですね。私たちだって同じ立場になったら思わずいやいやって笑ってしまうかもしれないですね。そんなことっていう笑いですよね。あるわけないじゃないですか。そんなこと起こり得るわけないじゃないですか。密かに笑ってしまった。生まれるわけないって思ってたわけですよね。常識で考えたって普通そうだって。私たちだって同じ場所に置かれたらそう笑ってしまうかもしれない。でも確かにこれは私たちの姿だということですよね。神様がなさることを思わず笑ってしまう人の弱さの部分というのが出ていると思います。サラだけじゃありません。実はアブラハムも笑っています。密かに笑ってるんですね。これの前の章のところの17章の17節、同じページのところにありますが、同じページというか右のページにありますが、アブラハムが17章の17節でこういうふうにしてますね。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。まあそりゃそうですよね。笑いますわね、そんなふうに言われたらね。でも神様はそれをなさるわけですね。アブラハムはここで笑って、まあ、その後ですね、何をしたかというと、続き読んでいけば分かるんですけれども、現実的な意味に当てはめようと思ったんですよね。頑張って、まあそれなりに神様の、それなりにっていうか、アブラハムもちろん神様を信じているわけですから、まあ、そう言われて、いやありえないよって、まあ、そこにはまあ私たちがよく感じるその何て言うんですかね、相反する思いというのがあるわけですよね。神様を信じている気持ちはあるんだけれども、でも同時に信じてないところもあるっていうかね、その信じちゃいるんだけど信じきれてないっていう、その別に意識して悪気でがあって信じてないわけじゃないんだけど、どうしても信じられてないところっていうのがあって、思わず笑っちゃうわけですよね。アブラハムにもそれが出てくるわけですね。そして思わず密かに笑ってしまって、で彼はその後で、神様分かりますよって、あのイシュマエルのことでしょって言うわけですよ。彼には別の子供がいたわけですね。でもサラのとの間の子供ではなかった。だからその子が約束の話になるやつでしょっていうふうにアブラハムは言ったわけですよね。でもそうじゃないっていうふうに神様にはっきり言われる。でも大事なことはですね、その後アブラハムは信じたっていうことです。いやそうじゃないって神様に言われて、こうだって言われて、それは常識をはるかに超えた現実的じゃないことなんだけど、神様の力を信じたということ。サラも同じですね。サラも同じです。今日の箇所のところで彼女は笑う。そして笑ったことを指摘されて、いや笑ってないですって思わず嘘言っちゃうけれども、いや確かに笑ったって言われて、まあ、そこまで言われたらね、もうこれ以上否定しようがないですけれども、でもサラも信じた。まあそのことは別の聖書の箇所を見ると分かるんですけれども、彼女もそう言われて信じた。今日のところ18章の14節でさっき読みました。主に不可能なことがあろうかって神様からはっきり言われるわけですね。人間の感覚では不可能ですよ、それは。でも神様の御手の中では不可能はないっていうことですよね。でも私たちなかなかそれ信じるの難しいですね。信じてるけど信じられないところがありますね。でもサラはそう言われて信じた。アブラハムもそう言われて信じた。これが大事だったわけですね。やがて2人は信じてそれを受け取りました。そこに大きな変化が起きます。彼女もアブラハムも密かに笑いました。でも最初の笑いは、そんなことあるわけないじゃないですかっていう、まあどんな笑いって言ったらいいんですかね、皮肉な笑いでしょうかね、まあ、そういう笑いだったけど、でもその後言われて信じた結果どうなったか、それはイサクが与えられるんですよね。イサクの名前はどういう意味かというと、笑いっていう名前ですね。 つまり彼女たちは信じて、そして本当に嬉しい笑いを受け取ることになったということですね。神様が本当に全能の方だって私たちは信じているつもりで意外と信じてない。でも信じる。神様は本当に主だって、世界を作られて全能の方だって私たちが信じるならば、私たちの否定の笑いは、皮肉な笑いは喜びの笑いに変えられていくということですね。そこには本当に信仰が問われるところがあるということです。私たちはどうでしょうか。それは聖書の語っている約束のいずれにおいても同じことが言えますね。私たちにとっての、信仰の中心的なところは何でしょうか。最も最初に思いつくのはイエス様の十字架と復活でしょうか。イエス様は十字架にかかって罪を許してくださったんだって、って代わりに亡くなって私たち全部許されるんだって、ってそんなことあるわけないじゃないですかと笑うでしょうか。でも主はそうなさった、私たちが信じるならばそれは私たちの喜びですね。確かにそうですよ、あなたは許された、私は許された、もう裁かれることがなくてあなたは清い、こんな嬉しいことがありますか。あるいはイエス様の復活でしょうか。イエス様が3日目に復活したってそんなことあるわけないでしょうって、人が蘇るって復活するなんてあるわけがないでしょうって笑うでしょうか。笑うかもしれないですね。でもそれをあなたは信じますか。信じるならばあなたに本当に永遠の命が与えられているということを受け取ることができる。それが聖書の約束ですね。あなたは許されて天国が与えられて永遠の命がある。とっても嬉しい知らせですね。今2つのことを言いましたけれども、他にもたくさんあります。神様の約束、また 今あなたに語られている約束があるかもしれないですね。そのいずれも私たちが本当に主ができる全能の主だと信じるならば受け取る喜びになっていくんだということ、ぜひそのことを知っていただきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。今日はウェルカム礼拝の日なので3つの、なんて言いますか、ディスカッションクエスチョンを用意してありますけれども、第一に、あなたにはマムレのカシの木がありますか。あるとしたらどんなでしょうか。あるいはそれを持つことについてどんなふうに感じますか。あるいは何かそれに似たものがありますか。あなたにはマムレのカシの木がありますか。第二に、聖書の言葉が自分に語られているんだなと感じたことがありますか。あればぜひ分かち合ってください。聖書の言葉が自分に語られているんだな、どっかの大昔の話じゃなくて、アブラハムの話じゃなくてサラの話じゃなくて私の話だと感じたことがありますか。ぜひ分かち合ってみてください。また3つ目は、聖書に書いてある一番大事なことはいずれも私たちが密かに笑ってしまうような出来事ですけれども、しかしそれをあえてというか、大体信仰で全部そうですが、あえて信じて喜びを受けたことがありますか。あるいはまたそれにどんな障害や妨げを感じますか。ぜひそんなことも思い巡らしてみていただきたいと思います。